皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野タムスです。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日はまた先週に続きまして、中野タムスがですね、独り言ということで、いろいろとお話しさせていただきたいと思います。まあ、僕はですね、本読むのが大好きで、本読むのを好きっていう理由はですね、非常に頭が悪いから、本でも読んで、ちょっと賢くならダメというようなですねことで、もうおそらく30年40年前からもう本を読み始めてですね、おそらく今はもう教える立場ですので、時間があれば1日1冊の本を読んでまとめるということをもう続けてまして、自分のそのストックというか、エッセンスをまとめたのはですね、手元に1000冊ぐらいのエッセンスをまとめたのがありまして、その分野は経営学を教えてますんで、経営学マネジメント関係、あるいは哲学ですね、国際関係とか社会学とかですね、サイエンス、さまざまな広い分野なんですけれども、で本を読むっていうことはですね、独学の勧めというか、人から教えてもらうということも大事ですけれども、基本、自分の学びたいことを自分の意思で、学ぶと、これが僕本当に勉強の基本だと思うんですね。で大学なりで本当に、学生さんがですね、勉強する、あるいは教員もそうですけども、学ぶべきことは今国際情勢がどのように変化してて、いわゆるペストというかポリティクス、政治も経済も、社会もテクノロジーもすごくこう変化してる時代においてはですね、その変化に、適応するために多くの勉強を続ける必要があると思うんですね。大学卒業してそれで、社会に出て働いたらもうそれで勉強終わりという時代なくって、一生を勉強 を続けると、一生勉強を続けるということは、独学ということだと思いますけれども、でその独学をするにあたって今申しましたように本も1000冊ぐらい、大学4年間で読むと、無理だったらずっと大学卒業してからもですね、本をたくさん読んで、読んだからにはそのエッセンスをまとめていくことが大事だと思うんですね。で本というのは、もう過去の人との対話というか、歴史の対話という、これカーという人が言いましたけれども、歴史と対話するというのは本を読みながら、その人が感じたことが本の中に記されているとすると、それを読むとくことによって勉強になると、本をたくさん読むことによっていろんな刺激を受けると、で今言うイノベーション、技術革新、これは創造的破壊ということで、新しい技術が出ても次また新しい技術が出て、創造的な破壊によって、その技術が進展していくと、そう考えると、多くの人が言うように自分の発想ですぐインスピレーションで、すぐ何か生まれるということはなかなかなくって、既存の、知識知恵と世界さまざまいろんなところで知恵を、組み合わせることによって、新しい、その何か生まれる、それがイノベーションであると、いうふうに僕はそのように解釈してるんですね。エジソンであっても、99% の努力汗と 1% のその発想というかインスピレーションというか、それができると、したがって、99% の努力というのは、いわゆるものすごい本を読んで情報を得て、そこから、何かと何かが結びついて何かが生まれるというようなことだと思うんですね。で本から学ぶ、これは僕の、結構今すごいなと思うのが、大分県の別府の立命館アジア代表大学の出口学長の話なんですけれども、本から多くを学ぶ、そして次は人から、 やっぱりね、僕このラジオカフェシンクタンクジャーナルやらせていただいて、ほとんどゲストスピーカーに来ていただいて、そのゲストスピーカーの専門分野について僕が問いかける形で、語っていただくんですけども、全く打ち合わせなしで、毎回も600何十回行ってるんですけども、その分野の専門家の人からですね、今現在進行形の、どうしたらいいんだと、今どういう日本は世界の中でどういう座標軸立ち位置であるんだとかですね、常に世界の中の日本を見つめることによって、何か見えてくると思うんですね。今我々持ってる強みはどこにあって、弱みはどこにあって、そして今どういうオポチュニティ、機会チャンスがあるかと、今どういう脅威が迫ってるかというリスクマネジメントの観点から、語っていって、でそれ自分ができることは強みを生かすということは自分ができる、で弱みを克服するということをできると思います。しかし、例えばアメリカ大統領選挙をどうするとかですね、北朝鮮問題をどうするかということは、自分で構想して語っても実際、それを動かすことはほぼ不可能だと思うんですね。長期的には何か、その流れを作ることができるかも分からないですけれども、自分の力で、そういう戦争とかですね、不可抗力というか、それを回避することはほぼ無理だと思うんですけれども、しかしそこで重要なことは、どのような状況になっても外部環境の変化で自分ができないことがあっても、その中で自分の最善を尽くすためにですね、自分の知的直感力というか、こう知恵を生かしていくというようなことが非常に大事になってくるかなというふうに思います。でさて、その本から学ぶ、そして人から学ぶ、それもノミニケーションというか、僕はやっぱりお酒飲みながら、今コロナ禍によってですね、あんまりこうお酒飲めないというけど、できる限りというか、インフォーマルな非公式な、ところですね、その専門家なりと、そういう難しい話もしながら、難しい話というか、飲みながら面白い話もしますけれども、僕は極端ですけれども、そういう政治国際情勢の変化とか話しながら、学んでいくと。そしてまた、僕はやっぱり、今はずっともうほとんど京都での生活になりましたけれども、若い時20代からずっと、50代まで、ほぼ海外で、過ごしたんですけれども、それも中東からオーストラリアからアフリカからヨーロッパアメリカとよく行ったなというふうに自分でも思うんですけどね、やっぱりその時、そのホリゾンタルというか横軸というか、世界を見るというか、その世界のその地域の観点から、構造主義的というか、その構造的に、アフリカから、日本を見たり、アフリカから世界を見たり、そこであった、アフリカの子どもたち、あるいはすごい優秀な、アフリカの人、例えばリベリアという国でいろんな人があったんですけども、それはすごい勉強になって、それはですね、本をいくら読んでも学べないことがきっとその旅とか、世界をのいろんな土地を訪れることによって皮膚感覚で学ぶことも大きいと思うんですね。本から学ぶ、人から学ぶ、そして自分自身が、世界いろんなところに出て、そこで、感性で感じ取る、でそれをトータルしたら、知的直感力というか、西洋的な哲学でいう、分析で、なくって、日本人的な、なんていうんですかね、禅の人とか仏教とかよく分からないですけれども、ちょっと言われるのは西田喜太郎とい いわゆる京都学派の哲学の道で、いろんなことを考えて構想した西田喜太郎が絶対矛盾自己同一という、僕の解釈が当たってるか、100% 自信がないんですけれども、多くの矛盾があるけれども、しかし、東洋人日本人は特に矛盾の中で何か同一的なものを、直感的に生み出すものがなんとなくあるように思うんですね。分析でいくより、全体像をパッと掴んだり、禅の思想のように、無であるけども何かという、ちょっと世界の人々には説明できない何かがですね、なんか京都に、 僕は京都が深いということをいつも世界は広くて京都は深いということを言いますけれども、この深さの中に、知的直感力っていうか、これは、理論をいくら勉強してもというか身につかない、正徳観念というか、日本人がもともと持ってる何か、その持ってる何かというのは、地理的に考えてみるとユーラシア大陸の東の果てに位置する島国である日本、ユーラシア大陸の西の果てに位置する、イスラエルとか、あるいはイギリス、なんかそこの国っていうのは橋っていうのはなんか持ってるような気がしてならないですね。なんかそう思えば、何か、世界中の人々それぞれ、役割分担があって、日本人として、日本国内のみならず世界平和に貢献できる何かがひょっとしてあるんではないだろうかというふうにすごく感じます。まあ、世界を旅したというか、国際連合で勤めたりアメリカの研究所に勤務しながらいろんなことを学んで今京都に戻ってきて、じっくり、なんか世界を見渡してみると、なんか日本の、役割、それをですね、まあ、大きなこと言うなっていうことではなくって、それぞれが、考えればいいかなというふうに思います。まあ、僕は大学で教えてて学生に言うんですけども、新入社員に、まあ、会社入ったら上司が言われることをそのままやるのが一番で、素直っていう感じを見せることによって可愛がってもらえるから絶対メリットがあるということを僕は言うんですけどね。同時にこれはあんまり外には出しちゃいけないことかもわからないですけれども、新入社員であっても会社の社長になったつもりで全体像を考えてみて、その社長になった自分から今新入社員である自分を見たときにどのように行動をすべきであるかという、まあそういう視点で考えることが大事かなと思います。それを別の言い方ですると、物事の見方っていうのは鳥の目のように長官する広く見る見方、そしてもう一つは虫の目のように分析分析細かく細かく見る見方、もう一つは魚の目のように、目というか潮の流れを読む皮膚感覚で読む、その3つをうまく、組み合わせて、まあ、行動していくと、単に、自分の頭で深く考えるのみならず、いろんなことを学んで、まあ、一番大事なのは、学んだことあるいは考えたことをプレゼンテーションを発表していくと。ということでこのラジオカフェシンクタンクジャーナルっていうのは、僕自身にとってもこの、まあ、ラジオを通じて今考えている思いですね、今しかない考え方を、直接リスナーの皆さんにお伝えして、また、これはですね記録として残りますので、またいつかゆっくり聞いてみたいという感覚でやっております。ということで、本日のラジオカフェシンクタンクジャーナルは、中野タムスの独り言でありました。どうもありがとうございました。